皆さんおはようございます。だんだんと、まあ、寒くというんでしょうかね、秋らしいそんな気温になってきたように思いますけれどもね、天気予報では冬らしいというような言葉も聞かれるんですけど、どこが秋でどれが冬なのか最近ちょっとよく分かってないんですけどもね、定義なんて多分ないんでしょうね。ご存知だったら教えていただきたいんですけど、どの辺までが秋なんでしょうね。どっからが冬なんでしょうね。ようわからんのですけど、でも最近なんかですね、秋がストに短くなってきたというんでしょうか、もっと言うと秋がなくなってきたというんでしょうか、なんかちょっと寒いとすぐ、ああ冬ですねなんていうふうに聞くとですね、秋はどこ行ったという気がするんですけどね。私にとってはもう秋真っ盛りでございまして、もう今はですね、もうこんな1年の中でも心地のいい時期はないわけでありましてですね、特にちょっと肌寒いぐらいがもう最高に気持ちいいんですね。多分同意なさる方はほとんどいらっしゃらないと思うんですけれどもね、まあ、そういうことで、本当にこの秋私にとってはですね、もう本当に、心地よい、季節が短くなりなくなっていくのはもう寂しい限りでございましてですね、この時期本当にわずかな短い時期ですけれどもね、この時期を大切に、感じたいなと思っています。今年は昨年がですね、あまり紅葉が綺麗ではないというか、あまりですね、この寒暖差で紅葉っていうのは決まってくるんだそうですけども、昨年はですね、あまり綺麗な紅葉っていうのが見られなかったというふうに、言われましたけども、今年の紅葉はどうも綺麗なようですね。もうあちらこちらでもうすでに、ですね、葉が色づいている姿を見るとですね、本当に何か嬉しく思いますね。京都なんかもう綺麗でしょう、ねえねえ、もうまさに今もう見頃だと思いますよ、ねもし京都にいらっしゃるんだったら今かなという気がしますけれどもね、一時外国人観光客があまりにも多くて、ここは日本かとこう思うぐらいにですね、たくさんの外国の方が、まあ、来てくださることは嬉しいっていうかですね、良いことではあろうと思うのですけれども、なかなか私たちがこう行けないというんですかね、もう人いっぱいでっていうような状況がずっと続いておりましたけれども、今はですね、もう本当に日本人だけというような状態でありますのでね、それもまた一つかなと思いますね。まあこのね、感染者数がまた増えてきて第3波とかいろいろ言われますけれどもね、もうこれは想定済みであります。これはもう今年来年とですね、これを繰り返していくことになると思います。ですからそこで一喜一憂している場合ではありません。ですから油断してじゃないんですよ、もちろん注意は怠らずに。でもテレビでも言われますよね、だから何をしたらいいのって。手洗いしてるし、マスクもつけてるし、そしてこの時期出てくるとちゃんとうがいもするし、これ以上何したらいいのって。はい、別に特別に何かをしてどうこうしようというのではありません。確かに時期的なものもあるでしょう。また GoTo トラベルや GoTo イートで、人が動き始めると当然やはりそういうことが少しずつ増えていくのも起こるでしょう。でも私たちはもう今やそれに一喜一憂するというよりも、できることをしっかり守りながら、そして私たちはですね、この生活というものをですね、やっぱり維持していくという必要があろうと思います。ですから一時は封じ込めとかいろいろですね、もう特に極端なぐらいにギュッとですね、本当に自粛した時もありましたけれども、これからはもうまさに、ウィズコロナでありますので、共にということであります。ですからある意味根絶は無理なんでしょうね。まあ、この辺は専門家ではないのでいい加減なことは言えないんですけれども、インフルエンザが全部なくなるということがない、毎年ある意味こうですね、気をつけながらですね、対応していくというのと同じようにこれからコロナもそうなっていくんだろうなと思います。ワクチンもですね、でき始めてきております。まあ、そういうふうにして私たちはこれからそういうものと向き合っていくということ、これをこれからですね、学んでいくっていうんでしょうか、これからはそのような対応をしていくんだろうなというふうに思うのです。聖書の中でですね、罪というものがよくこう指摘されるわけですけどもね、最初の頃はですね、この罪を根絶しようなんてね、そしてこの罪をなくそうと思ってですよ、行いを改めてみたりね、そしてまた熱心に教えを守ろうと頑張ってみたりね、そんなして私のうちにあるこの罪をもう根絶するんだなんてね、頑張った時もちょっとだけありましたけどね、 まあ、到底続くわけもなく、結果も出ず、そしてですね、諦めたわけでありますけれど、罪はなくなりません。一生かかっても無理です。時に聖書の中に清めなんていうような教えが出てまいりますので、清くありなさいっていうと、清くなければならないと思ってですね、自分を清めようとするんですけどもね、これは無理です。そう、死ぬまで治りません。まあ、ことわざで他のことを例えてそう言ったりしますけどもね、これ死ぬまで治りません。ですから私たちはこの罪と向かい合っていくんですね。ウィズ罪でございます。変な言い方やな。でもね、これが私たちの人生なんですよ。ですからいたずらに罪に対してですね、腹を立てたり、また立ち向かってみたり、そしてましてやそれを消し去ろうとしてみたり、無駄なことはしないことです。なぜ？できないからです。問題はじゃあ罪とどう向き合うか、どう対処するのかということです。この点についてイエス様は私たちにですね、今年のテーマ、もうすでにの福音というものを与えてくださいました。もうすでにというものは、この罪は実はもうイエス・キリストの十字架によって処理されているんです。いやでも残ってる。その通りです。これは私たちのですね、生活の中に感じる罪というものと、私たちを縛り、そして私たちを死と呪いと、そして滅びへと誘っていく罪、この罪というものとの、私たちはですね、行いによる罪との切り分けが必要です。皆さん、私たちはもうすでにイエス・キリストの十字架によって罪許されたものとされたんです。その許された罪はいつの罪ですか？過去の罪？もちろんです。現在の罪？その通りです。まだ毎回言いますけれども、この後がちょっと不思議なんですけれど、これから犯すであろう将来の罪、これも許されています。でも私たちの理屈から言うと、もうすでに救われたと言いますか、イエス・キリストを信じる者が信じた後に犯すということは確信犯ですね。今までは知らなかったので犯してしまったから許してもらえます。それなら理屈はわかります。でももうイエス様の愛を知ったんです。にもかかわらず、さらにそこに罪を重ねるということは、これは普通は確信犯って言うんですよね。わざとでやってるでしょ。もちろんわざとではないんですけれどもね、やめればよいのにやめれない。でもこれは私たちの罪の性質というものなんだという理解をしっかりしておかなければ、福音が、イエス・キリストの十字架の救いがボケます。ぼやっとします。そしてもやーが残ります。もやもやしたまんま、こんなんじゃダメだダメだダメだって言って、イエス・キリストはおっしゃいます。もうすでに終わったんだよ。もうあなたの罪は許されているんだよ。罪を犯しながらもあなたは私の子なんだよ。私があなたのこれから犯すであろう罪も全部背負って十字架の上で全部終わらせたからねって。この意味をしっかりと受け取っておかないと、私たちはいたずらに罪に振り回されます。ですから皆さん、ガキヤ三男という JEC にとって宝の先生でしたけれどもね、この先生が不思議なことをよくおっしゃいました。どうおっしゃったのかって、罪に悩むとき、そして罪に苛まれるとき、どうしたらいいか、まああっさりこうおっしゃいました。ほっときなさい。は？こっちの気も知れんとっていう気持ちになるような言葉ですよね。ほっときなさいってどういうこと？そう、実はもう終わってるんです。私がどう感じようと、この事実受け入れなさい。罪をあなたは消し去ることはできないでしょ。全く罪を犯さない人生を生きることもできないでしょ。だったらそれにいちいちとらわれなさんな。私に任せなさい。ある意味なんとなくね、無責任な気がしますよね。 特に日本人にとっては受け入れがたい部分もありますよね。でもこれこそが私たちがもうすでにの福音をしっかりと受け取って生きることになるんだということを覚えていただきたいと、そう思いますね。さて皆さん、今日はですね、ちょっと最新刊をご紹介したいと思います。最新刊言うたってそんな大して新しいわけじゃないんですけどもね、シルバー川柳をよく ご紹介しますよね。これはですね、この全国有料老人ホーム協会が出してあるんですけどね、そのシルバー川柳というやつですけどもね、第10巻が出ました、ね、一番新しいやつです、ね、タイトル、スクワットしゃがんだままで立てませんっていうね、はい。そんなタイトルあるかって言って、これは中に書かれてあるね、あの川柳の一つをこう表題にしておるわけでありますけれどもね、年いくとね、昔普通にできたことができなくなるよというようなことをね、落ち込むのではなく、後ろ向きになるのではなく、ね、笑い飛ばそうって、でそのがですね、この川柳にね、この俳句というと明治2にありますこのね、梅沢富美男さんがですね大絶賛してるんで、こんな時だからこそ、まさにこのコロナ禍です、こんな時だからこそ笑いが大事、この本読めば気が晴れるよってね、まあニコニコして絶賛しておられますけれどもね、まあいろんな方が絶賛しています。最初の頃はですね、日野原先生もこれはいいねって言って 絶賛しておられた、まあそれが第10巻にまでなったんですよね。もうそれをですね、ぜひ、ですね、笑い飛ばしながら、これシリーズ累計で90万部だって、すごいですね。もう10巻まで来たんですもんね、笑っていただいたらと思いますけれどもね、まあ、例えばこんなんですよでね、何をしにここに来たのかと考える、何をしにここに来たかと考える、私もよく最近あるんですけどもね、何かを取りに来たはずなんですけども、来てね、何しに来たんやったっけとこう考えるわけです。どうしたらいいと思います？はい、最初に来たところに戻るんです。でここに来ると、あ、そうやったそうやったそうやった、あれ取りに来たんやって思い出す。あれ不思議ですね、何なんでしょうね、あれね。元に来ると戻るっていう、思い出すっていうのはね、不思議なもんです。でもそれで思い出せば大丈夫です。それでも思い出さなかったら、しばらく時間を置けばまた思い出す。それでいいんです。ね。これを深刻にならないように、地方が始まったんじゃないのか。あまり深刻にならないように。ね。そういうことも、老いとともに衰えること、忘れること、いろんなことを笑い飛ばそうって。いうわけですね。でこれがなかなかね、このコロナ禍ならではの新刊ですからね、今年出たやつですからね、もうまさにコロナの中で、こんなのがありましたよ。円満の秘訣、円満の秘訣ソーシャルディスタンス、円満の秘訣ソーシャルディスタンス、どういうことって、夫婦円満でいるにはねって、距離感大事よってね、ある程度の距離がないとね、うざがられる、めんどくさがられる、そこそこの距離は大事って、これをソーシャルディスタンスって今風に言ったわけですね、まあ、これが円満の秘訣ですよっていうわけです、そしてですね、またばあさんの手作りマスク息できずばあさんの手作りマスク息できずね、おばあちゃんがね、いよいよ手作りでね、マスクを作ったんでしょうね、よっぽどしっかり作っちゃったんでしょうね、息できなくなっちゃったっていうね、82歳のおじいちゃんでございますね、息できるようにしてあげてほしいんですけれどもね、マスクっていうのもね、普通の布を重ねただけじゃダメなんですよね、それとうまく遮断できないだけじゃなくて、空気まで止まっちゃったりしてね、いろいろこう あるわけでありますけれどもね、またこんなのもありますね、なぜ吠えるマスク姿の飼い主に、ね、マスク姿でね、自分とこの犬とですね、向き合ったら、犬が自分だとはね、飼い主だと分かんないでワンワン吠えるって言うんですよね。なぜ吠えるって、まあ、でもね、犬にとってみればちょっと怪しい過去かもしれませんよね、まあ、そういういろんなことが、まあ、あるわけでありますけれども、まあ、こんなのがね、いろいろとこう入っております、ね、もしよろしければまた読んで笑っていただいたらなと思いますけれどもね、まあ、ぜひね、本当にこんなストレスがたまりやすい時期ではありますけれど、でもね、笑いは大事ですね、お互いに本当にいろんなことを笑って、ですね、前に進んでいけたら幸いだなと、そんなふうに思います。 さて今日皆さんとご一緒に見たいですね、聖書の箇所、それはこの先ほど読んでいただきました箴言の4章の23節です。でちょっとね、2017年バージョンは変わってます ね。それがこのですね、何を見張るよりもという言葉でしたね。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、かつての訳はね、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、力の限り見張ってって何かやら気合が入ってたんですけどもね、ちょっと柔らかくなりましたね。2017年は何を見張るよりもあなたの心を見守れって、だから何よりも大事だっていうところに焦点が当てられましたね。前はやはり気合入ってましたね。力の限り見張ってってものすごいね、なんかその辺がちょっとこう少しずつ変わってくると随分ニュアンスが変わりますよね。はい。そしてその後、命の泉はこれから湧く、今日はここをテーマにしたいと思います。命の泉、まあそれをある意味はですね、オアシスと呼ぶことができるかもしれません。命の泉、オアシスって皆さんどんな定義があると思います？オアシスって何です？どう説明します？まあそんなに難しく考えなくていいんですよね。まずオアシスがあるっていうのは普通はですね、意味はとにかく2つあるんですけどもね、辞書を見るとね、少なくとも1つは皆さんがよく知ってます、あの砂漠にあるオアシスですよね。砂漠にあるオアシスってどういうものですか？砂漠なのに、はい、水がある。なんである？降った、降ってきた。そこへポイントはね、ねえ、なんで俺毎週当てられんねんと思いながらね、もうだんだん覚悟してるかもしれないけれどもね、まさに砂漠です。水のない環境です。そこに水があるんです。どこから来るんですが、これはいろいろ諸説といいますか、いろいろなあのですね、環境によって違いがあるようでありますけれども、水が湧いてるんです、ね、ただ溜まってるだけでしたらね、スーッと吸い込んで、そしてあっという間にね消えてなくなるんですよ。もう本当に乾ききった場所、それが砂漠ですから、その砂漠にですね水が保たれてるんです。保たれてるっていうことは供給され続けてるってことなんですよ。次々だから染み込んでなくなっちゃわないんですね。これがオアシスなんです。そしてオアシスはただ水だけじゃないんですよね。オアシスっていうともう一つ何かがあってのオアシスなんですけれども、何でしょう？水と、そうです、緑がそこに、まあ水があるからなんですけれどもね、そこにはね、このまあ木が生えているというんでしょうかね。まあ、皆さんも、まあ、映画やまあアニメーションの世界の中でオアシスって言ったら砂漠、何にもない砂の世界の中にですね、まずパッと見えるのは水じゃないんですよね。見えるのは木なんですよ。それもあのヤシの木的なね、まあ、だからあのなんとなくこの南な雰囲気ですよね、あのヤシの木、まあ、聖書にもありますよ。ナツメヤシっていうのがね、オアシスに合うっていうのが、いや割と出てまいりますけどもね、そういう南国の木が生えてるわけですよ。なんでこんなところにって言ってみると、その木が生えているちょうどですね真ん中あたりにですね、この池だか湖だかっていうようなですね水を発見するわけです。ですからね、砂漠の中で緑、ありえないものがあった時、そこにはきっと水があるに違いない。そうなんです、水は見えないんですけれども、そこ行ってみると確かに水がある。これがオアシス。このオアシスを見つけるとですね、もう喉は渇いて、砂漠でですね、もう本当に今にももうカラッカラになって死んでしまいそうな、水をくれっていう状況の中で見つけたオアシス、どんなにホッとするでしょうね。どんなに癒されるでしょうね。まさにオアシス。オアシスっていうのはね、まさに人の心を和ませるもの、人の心をほっとさせるもの、それがオアシスだというわけです。ですから、まあそういう意味においてはですね、一般的にもよく使ったりするんですよね。日本にオアシスありますか？うん？あるようなないような。木が生えててね、でも大体日本には基本砂漠がないから。そういう意味ではオアシスとは呼ばないんですよね。でも時々こういう言い方しません？都会のオアシス。砂漠はないけど都会はあるよね。都会のオアシスって言ったらどんな水が あるところでどんな木が生えてんでしょうねって。でも言いますよね。都会のオアシスっていうのはついついですね、心がギスギスしてしまったり、緊張やいろんなストレスで疲れてしまった人がほっとできるような緑が豊かな場所、そういうところ心のオアシス。だからやっぱりこれね、法律って言わないのか、条例っていうのかな、緑を必ずね、どれくらいのある程度の広さを必ず設けなければなりませんって決められているんです。なぜ？人の心には緑が必要だからって。全部いかにアスファルトで敷き詰めてしまっても、そこに緑があるとき人はほっとするから。だからお昼休みにちょっと公園に行く、大阪の真ん中でもそうですもんね、あのグランドフロントのあたりでもそうですよね、緑をわざわざね、そして難波に行きますとね、難波パークスって言って、あそこ行くとなんとね、本当に上の方なのにね、緑がいっぱいあったりして、で皆さんそこ行くんですよね、昼休みとかに。そしてそこでね、緑を見るときにホッとするんですね。まさに心のオアシス、それがこう都会のオアシスというものかもしれませんね。さあ、このオアシスっていうものですけれどもね、このオアシス、このね、読売新聞に連載されている上田正史さんの4コマ漫画ご存知です？読売新聞撮っていらっしゃる方ってどれぐらいいらっしゃいます？ほとんどいらっしゃる。ありがとうございます。あ、後ろともう数名ですね、昔は読売新聞って言ったらですね、大変多くの購読者がおったもんですけれどもね、私もかつてはですね、読売新聞を配達しておりましたですからね、ある意味馴染みなんですけれどもね、ですからその時にもらったですね、帽子をかぶったりしとったんですけどもね、ここになんとね、ジャイアンツの印がついてるんですね、もう本当に配っておりましたから、一応はそれかぶって配ることになってましたのでね、かぶっておりましたけれどもね、しかし辞めてからはですね、一切処分いたしましてね、別に処分せんでええんですけどね、別にね、はい、もう阪神ファン今は一本でいっておりますけれどもね、はい、今年はちょっと残念でありましたけれどもね、はい、それでも、とてもまた来季につながる楽しみな、トレードもね、良かったですしね、活躍を期待しておる私でありますけれども、とにかくですね、この読売新聞の漫画は面白かった。ですから私昔からも結構ですね、この漫画っていうか一番後ろにある4コマ漫画ですよね、あれをですね、他の記事は読まないのにそこだけ読むとかね、しておったりしました。あの4コマ漫画、タイトル何でしたっけ？読売新聞の4コマ漫画といえば、はい、コボちゃんですね。コボちゃんです。コボちゃんっていうね、男の子が出てまいります。このコボちゃんがなんとも可愛らしいというんでしょうかね、このコボちゃんが非常にですね、毎日、何かこうですね、楽しみで私、よく見ておったんですけれどもね、そんなですね、この4コマ漫画の一つ、通知表というタイトルです。通知表、ご覧になった方があるかもしれませんけれどもね、一コマ目、学校から通知表をもらってきたらしいコボちゃんがですね、それをママに見せてるんです。で、どうもあまり良い成績ではなかったらしくてですね、この眉間にしわ寄せて、うーんってママが言ってる。これ一コマ目。二コマ目、今度はね、この通知表を見てね、今度はおじいちゃん、おじいちゃんがやっぱり見ながらね、うーんってうなってるんです。二コマ目、三コマ目、今度は会社から帰ってきたらしいパパがですね、ネクタイ外しながら通知表をこうね、見てるんですけども、まあこう言うんです、次頑張るんだなって言ってるわけです。まあ多分中身がこれで十分皆さん想像がついたでしょ、どんな成績だったのかっていうわけですよ。そしていよいよ4コマ目です。4コマ目ね、ママが来ました、パパが来ました、そしておじいちゃんが来ましたよ、あと残ってるのは、あと残ってるのは普通におばあちゃんです。はいね、パパとママとおじいちゃん来たら次おばあちゃんでしょ、最後のおばあちゃんです。おばあちゃんがですね、通知表を見ています。ところがね、先の3人とは違うんです。通知表を見ながらおばあちゃん満面の笑みでこう言ってるんですよ。なんて言ってる？えらい！コボちゃんびっくりします。えらい、一日も休んでないねって言うんです。するとね、これを聞いたコボちゃんがね、おばあちゃんの背中にギューって抱きつきながらこう言うんです。おばあちゃんって僕のオアシス。 いいね。このたった、ね、4コマです、ね、たかが4コマされど4コマ、なんか私たちにねほっとさせてくれるメッセージが伝わるでしょ。そうなんですよ。コモちゃん成績良くなかったみたい、みんなねってね眉間にしわ寄せてるんですよ、ね、そしてまあ次頑張れよってお父さんを励ましてるんですけれどもね、うん、しかし今はダメだから次頑張れって言ってるんです。これじゃあダメだって言われて心が晴れる人なんてどこにもいません。そんなコボちゃんがねおばあちゃんに偉い、何が偉い、みんながうんって言ってんの、成績はとても偉くないんです。おばあちゃん成績見てないの、そこじゃなくておばあちゃんが見たのはどこって、そう遅刻欠席ゼロ、偉いね、一回も遅刻してないよって、一回も休んでないよってね、よくよく頑張って学校行ったねって。そうです、まさにおばあちゃんは目のつけどころが違うんです。オアシスのような人、おばあちゃんは僕のオアシス、コボちゃんはそう言います。そうなんです、人はみんなですね、その人の能力や成績やそしてその人のしてきたことの結果を見て評価します。しかしその人を本当に本当によく見る人はそれだけではない、その人の持っているいろんな角度から人を見るときに見えてくるものがある。おばあちゃんは成績だけでコボちゃん見てなかったって、だって通知表ってのは基本的成績表でしょ、成績を見るためのもんでしょ。ところがそこよりもコボちゃんが毎日頑張ってね、一日も休まないで学校に行った、偉いじゃない、それをおばあちゃんは心の底から本当にそう思ったから偉いって言ってくれた。これがコボちゃんにとってどんな励ましになりましたか。皆さん、私たちが失敗して落ち込んでいる時にね、自分の良いところを見つけて励ましてくれる人がいたらどんなに嬉しいですか。まさにこれが心のオアシスと言えるんじゃありませんか。毎日の中でね、落ち込む時、疲れる時、本当に心が乾く時ってありますよね。水が欲しい、水が欲しい、でも砂漠のようにどこにも水はないんです。人はみんな自分のことばかし、そしてその成績やどれだけの結果を出したかっていうことばかりで評価されて、それがはかばかしくなかったら次頑張れよって、今はダメだけどね言ってないよ、言ってないけどそう聞こえるっていうか、そういう結局評価なんです。でも人が本当に自分の成績だけではない、そこにあるできることを見てくれる、良いところを見てくれる、そしてそれを励ましてくれるとき、人は心にほっとします。これこそがオアシス、まさにこのオアシスのような人っていうのはそういう視点を持てる人です。皆さん、でも私たちなかなかそういう目で見れないんですよね。ついつい欠点を探すことは得意なんですけれどもね、良いところを見つけるっていうのはね、これなかなかそう簡単にいかないんですよ。なんでこの悪いところはすぐ見つけられるんでしょうね。それは人に対しても自分に対してもです。皆さん、自分の良いところを10挙げてください。さっと出ますか。なかなか、まあ、ここは謙虚さというんでしょうかね、これ自慢に思われたら嫌だなっていうのがブレーキになって出てこないっていうのもあるでしょうけれどもね。でも皆さん、あなたの良いところ、自分で大切にしていただきたい、気づいていただきたい、そしてそれと同時にあなたのそばにいる人、あなたの最も身近な人の良いところを10挙げてください。欠点はすぐ10、いや10で終わらへん、20か30はすぐ出てくる。もうあれがね、だいたい遅いしね、約束もおらへんしね、そして、片付けがきちんとできへんしね、すぐ飽きるしねって、もうキリがなくね、いろんなものがすぐ出てくる。なのにもかかわらず良いところ、皆さん、人を励ますには、オアシスのような人になるには まず自分の心にゆとりがなければなりません。どうすれば自分の心にゆとりを保つことができるんですか？オアシスとは、そうです。湧いてこなければダメだということなんです。オアシスであるためには、ちょっとぐらい水があったってね、砂漠っていうのはね、あっという間に吸い込んでいくんです。全部吸い取られて、すぐなくなります。でもね、湧き続けるからオアシスはオアシスなんです。イスラエル旅行に行きますと、茶色の世界なんです。日本にはあまりないんですよね。山っていうのは普通ね、子供が色を塗るとね、緑に塗るでしょ。ところがね、イスラエル行きますとね、山っていうのは基本茶色ですから。土がもうむき出しですから、緑なんてありませんし、もうとにかく荒れ地です。砂漠か荒野です。そんな状況の中にですね、ポツンとバスで走ってるとね、ずっと茶色。もう写真撮るのも外草荒れ、景色見るのももうですね、もう飽きてしまって面白くない。そんなのがずっと続いているのに、突然緑がブワッと広がる場所があるんです。それが何かっていうとね、エリコという町です。聖書出てきますね、あのザーカイがおったとこですよ。ね、で、あのザーカイが登ったであろうというイチジクグアの木がこうやってあるんですけどもね、いやそんな今があるかと思うけど、まあ、とにかくね、そんな雰囲気の木がありますよ。まあ、そういうところをバスでこう通るんですけどもね、そこへ近づきますでしょ、エリコに近づくでしょ、そこだけ緑なんですよ。で、その周りは相変わらずの茶色なんです。なぜエリコだけ緑？そう、オアシスなんです。そこから水が湧いてるんです。水が湧くところに人が集まってきます。そしてそこに町ができるんですね。そうなんです。オアシスのような人には人が寄ってくるんです。なぜ？そこに水があるから。だから魅力的な人っていうんでしょうかね、人が大体こうね、こう寄っていく人っていうんでしょうか、そういう人はね、オアシス、つまり泉の元を持っています。だからなんです。聖書はこのことについて何と言っていますか。何より見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。あなたの内側から命の泉が湧いてくるとき、あなたはオアシスのような人になることができます。人に水を供給することができるんです。でもそのためにはまず自分自身がしっかり潤されていなければなりません。先週ご一緒にですね、遊び、心の遊びって言いましたね。遊びって何って、それは心のゆとりのことなんです。わざわざ作る隙間みたいなもんです。ガチガチにきっちりしておったら、ちょっとしたズレだけで、膨張するだけで歪みが生まれてくるんです。私の人生の中にも同じです。ゆとりを持ってください。いろんな思わなかったようなことが起こってきます。いろんな評価を受けます。そして私たちはいろんな挫折と失敗を経験します。こんなはずじゃなかったというところに来るんです。しかしその時にもしもきっちりしていたら割れてしまうんです。心が割れるんです。そして歪んだり歪んだりしてしまうんです。しかしそうならないために隙間を空けておいてください。たとえ多少ずれても大丈夫なように遊びを持ってください。その余裕とは一体どこから生まれてくるのか、自分を本当に大切にするところからなんです。自分を大切にするように、自分を愛するように隣人を愛する、これが私たちの本来イエス様が私たちにおっしゃったことだからです。まず自分自身が本当にいっぱいになった時、シャンパンタワー法則をご一緒に見ましたですね。一番上の自分が溢れてこぼれたら次の人に入っていくんです。まだ溢れます。そしたら今度はその次の人に届いていくんです。家族に、友人に、知人に、職場の同僚に、会う人たちに、どんどん流れていきます。でもそれが届いていかない。なぜでしょうか？自分がまずは溢れてないからです。自分が乾いているのにどうして人にあげることができるんでしょうか？まず自分の内側が満たされることです。そして自分が満たされたらそこで止まったんじゃこれだけで終わりです。でも泉を持てば溢れてくるんです。なんぼでも出てくるからです。これが命の泉はこれから湧くと書かれてある通りなんです。神様は私たちの内側に泉を与えてくださっています。ところがです、この泉があるんだったらなぜ溢れない、なぜオアシスのような人になれない？そこには一つの罠が待っています。何か これはですね、私が読みますエレミアの2章の13節、エレミア2章の13節にこんな言葉があります。私の民は一つの悪を行った。命の水の泉である私を捨て、多くの水ためを自分たちのために掘ったのだ。水をためることのできない壊れた水ためを、と記されています。イスラエルの民は命の水の泉である私を捨てたって、そうです、神様の言うことよりも水ための方を選んだって言うんです。水ためって何ですか？それは私たちの今まで生きてきた、これは知識と経験です。知識と経験がダメだというんじゃないんですよ。しかし泉があるのになぜ水ためを掘り、またその水ために頼ろうとするんですか？水ためってのは溜まってるんです。皆さん、あなたが水を汲むんだったらどこから汲みますか？水たまりから汲みますか？それとも泉から汲みますか？聞かれるまでもないですよね。泉から汲むでしょ。なぜですか？なぜ水ためからは、水たまりからは汲まないんですか？それは溜まってるものは、そう、古くなるからです。動いてないからです。でも泉というのは次から次から湧いてきますから、いつも綺麗です。いつも新しいです。ここでおっしゃってるイエス様、神様が私たちにおっしゃってるのは何か、あなたの泉はいつも新しいものを、内側から溢れてくるものを選び取ってほしいっておっしゃってるんです。でも私たちはそれなりに水ためを持っています。今までの知識と経験があります。それは人生経験というものもあるでしょうし、クリスチャンとして生きてきた、今まで聞いてきた、学んできた、自分でいろいろと体験してきた自分の経験というものがあるでしょ。知識というものもあるでしょ。今まで聖書読んだし、いろいろと話も聞いてきたしって。でもね、この知識と経験っていうものはね、悪いものでは決してありませんよ。悪いって言ってんじゃないんですよ。でもね、どうしても知識と経験は、はい、古くなるんです。それはある意味あなただけの経験であり、またあなたが知っている範囲の知識なんです。ですから、これに頼ると、水ためも悪くないですよね。時々本当に水がなくなったら溜めた水でも飲みますよね。でも泉があるんです。どっち選ぶって言われたらこれ迷わないでしょ。ここなんです。イエス様が、神様がおっしゃってるのは、知識と経験はダメだと言ってません。知識と経験は時には役に立つんです。しかし神様が私たちに知ってほしいと願ってられるお心を知るためには、本当に大切な時には実は水ためじゃダメなんです。泉、命の泉が必要であり大切なんです。そっちを選んでほしいというおっしゃってるんです。でもあなたは大切な時にその命の水の泉である私を捨てて水ためを掘ったっていうんです。そしてもう一つ、水をためることのできない壊れた水ためを掘ったっていうんです。ためることができない、それはどういうことですか？大体古くなるっていうのもそうですけれどもね、穴が開いとったら漏れていってどんどんどんどん減っていくんですよね。そうです。私たちの知識っていうものはどんどんどんどん衰えていきます。これは先ほどの年齢とともにというね、シルバー川柳じゃありませんけれどもね、忘れていくんです。それを当てにすると私たちはどんどんどんどんどんどん水が減っていく、つまり知識がどんどん減っていく、そして経験したこともだんだん役に立たなくなるんです。古くなるから。だから過去の経験にしがみつきますとね、最近の若い者は言ってですね、昔はこうやったもんだとか言ってですよ、ね、もしも昔の知識をそのまんま、昔の経験をそのまんま現代に押し付けてしまったら、これ成長がなくなりますよ。ですからね、魔王が生まれた時にね、家内は祈りにね、昔はね、赤ちゃんにはこんな風にしたのよなんてね、絶対に言わんとこって言ってました。そうです。今ですね、今の、方法っていうのはね、 かつてやってきたのとはね、時にはね、真逆っていうことがいくらでもあるんです。ですから私たちは自分の経験を子供に押し付けちゃいけません。私の経験をこれからの人たちに押し付けてはいけません。それは知識も同じです。自分はこう学んだ、でもね、送り仮名の付け方やね、漢字の読み方、私が学んだ時と違うもん今。でも私が学んだのはこうなんだって押し付けて、一体何の意味があるんですか。古くなるんです。知識も経験も古くなります。それは実は本当に大切な時には役に立たないどころか、時にそれにしがみつきますと邪魔になります。下手な経験をもしもしがみついて、そして押し付けてしまうならば、皆さん、新しく次々と湧き出てくる泉、ここにこそ本当に私たちは目を留めるべきなんです。しかしイスラエルの民はそれを捨てたっていうんです。そして自分たちの知識と経験にしがみついて、自分たちは正しい、自分たちはできている、自分たちはちゃんとしているんだと言って、彼らは自分たちの考えによってイスラエルを守ろうとしました。そして彼らは結局最後は滅びていくんです。あのバビロンに捕囚になっていくんです。自分たちの知識と経験にしがみついた結果です。でもイエス様は今も私たちにおっしゃっています。オアシスのようになれとはどういうことですか。それはあなたのうちにもうすでにオアシスはあるんです。なのにあなたがそのオアシスよりも自分の水ための方を大事にしてしまっている。自分の知識や経験の方に頼っている。そっちの方に重きを置いている。そしたら泉は溢れてきません。止まっちゃいますよ。あなたのうちにある泉が、命の泉が生き生きと湧き出るようにしなさい。どうしたらいいんですか。それは昔で言うならば、力の限り見張って、今風に言うと何を見張るよりもあなたの心を見守りなさいって。見守るってどういうこと。これがイエス様がおっしゃったしなければならないことなんです。最後にここでイエス様がおっしゃった言葉を見て終わりにしたいと思いますけどもね、あのマルタとマリアの出来事、あの時にイエス様はマリアに言いました。ごめんなさい、マルタに言いました。主は言われた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。かつては多くはありませんという言葉が入ってましたけどもね、今入ってません。しかし必要なことは一つだけです。後で開きたければルカの10章のですね、41、42節ですけれどもね、もう大変有名な箇所です。まさにここで必要なことは一つだけです。何ですかって。そう、多くの知識や経験違うって、あなた自身のうちにある泉をしっかり大切にしなさい。その泉とは、泉を見守るとは、見張るとはどういう意味ですか。そうです、そこから湧いてくるその命の泉を大切にすることです。それは共に取りも直さずマリアが取ったことです。それは聞くことです。神様が私たちに新しい命のメッセージを届けようとしていらっしゃる。それを聞く前に、今まではこうしてきたから、そしてこう学んだから、今までこれでうまくいったからという知識と経験に頼ろうとするならば、神様が今のあなたにおっしゃっておられることが届きません。今ですよ、今湧き上がっている命の泉を捨てて、あなたの知識と経験に頼りますか。そうするならば、神様はあなたの人生を豊かにしたいと願っておられる。あなた自身を本当のオアシスのような人、あなた自身が満ちて、それがさらに多くの人を潤していくような、そんな命が、そんな人生があなたの人生の中に始まっていかない。神様はおっしゃいます、必要なことは一つだけです。そう、皆さん、聞く耳を持って耳を傾けてください。聞いてください。そうです、祈るということです。でも勘違いしないでください。今まで祈るって言ったらね、自分ばっかり喋ってたんです。皆さん、喋っちゃいけないって言いません。もちろんです。 神様にお話ししてください。でもね、半分にしてください。5分喋ったら5分聞いてください。10分喋ったら10分聞いてください。本当だったらこう言われるんです。一つ語ったら二つ聞きなさいって。だから口は一つ、耳は二つなんですよって言われます。私たちは聞くことがとてもとてもとてもに、ね、苦手なんです。だからこそ2倍ぐらい聞いてやっとトントンです。聞いてください。神様、いや、もっと身近に言うならば聖霊様っていつも聞いてください。何かを決めようとするとき、今までの知識と経験にパッとこう飛びつくよりも、今までこうしてきたからっていうことで決断していくよりも、まず聞いてください。それがあなたの泉です。命の泉です。それがあなたを潤してくれます。これは絶対に古くなりません。この泉っていうのはね、今のあなたに語られている神様からの促しなんです。それに聞く耳を持ってください。ため池の水の方が手っ取り早いから、それすぐ飲んじゃうんです。しかし泉、これはね、今まで慣れてませんとね、わざわざ汲むのめんどくさいなみたいな感じです。手近なため水の方がいいなって。皆さん、どうぞどうぞ、何を一番にしますか。何を見張るよりもあなたの心を見守ってください。水ためばっかり見張ってませんでしたか。もっと知識を増やせばなんとかなるだろう、経験がものを言うだろう。確かにそういう一面はあります。でも神様が今あなたに届けようとしておられるのは、まさに命の泉です。そこから汲み取ってください。そうするならば、あなたはオアシスのような人になります。そしてあなたがそういうフレッシュな命の水で養われますと、不思議ですよ、不思議ですよ。なぜかあなたのところに人がやってきます。そしてあなたがそうしてる意識なんて全くないのに、あなたから流れてくる泉でその人が自動的に潤されていきます。そしてありがとうって感謝されます。びっくりします。え、何もしてへん、何も言ってへん。いいえ、あなたのうちにある命がその人を潤したんです。そうです、おばあちゃんの偉いねこの言葉は、そうです、自分自身が満ちている人、潤されている人しか出てこない言葉なんです。そして見つけることのできない点なんです。どうぞ私たちも新しい命の泉に生かされるものでありたいですね。お祈りいたします。イエス様、オアシスのような人、そんな人はいいなと思います。しかし自分はそんな人にはなかなかなれないな、そう頑張ってなるのではありません。もし頑張ってなろうとしたら、また新しい水ためを掘ることになるんでしょう。もっと知識と経験を豊かにすればなれるのかな、違います。もっと水ためが増えるだけです。でもおっしゃいます、神様おっしゃいます、水ためは悪くないよ、でもねって、本当に人を生かすのは水ための水じゃないよ、命の泉だよって。それを私はあなたにもう与えた、なぜあなたはそれを使わないんだ、そこに目を留めないんだ、それをしっかりと見張らないんだ。泉が下がっていってるよ、泉が汚れて台無しになってるよ。さあもう一度命の泉に目を留めなさい。命はここから湧くんだよ、そうおっしゃってくださっているイエス様、あなたの促しを今日もう一度改めて受け取りたいと思います。主よ、理屈では分かってます、神様に聞けばいいんでしょって。でも私たちは本当に聞くと言いましても、ちらっと聞いて、そしてまだお答えがないなと勝手に思い込んで、そして自分の知識と経験にすぐ舞い戻ります。神様、私たちがどれほどこの泉を本当に大切にできなかったか、してこなかったかを改めて振り返りながら、この命の泉に生きるものになりたいです、ならせていただきたいのです。どうぞどうぞ神様、これも私の努力では到底成し得ませんので、助けてください、助けてください。どうぞ聞く耳をお与えください。神様、待つことができますように。聞いてすぐ答えがなかったからといってまた水ために戻りません。待ちます、問い続けます。そして神様、あなたが促しをいただくとき、私が気に入らなくても神様、 あなたの促しが確かだと心にしっかり握れた時、それに従えるものでありたいんです。イエス様、改めて私たちにご自身が与えていてくださっている主よ、本当にこの豊かな命の泉を感謝し、そしてそこにしっかり目を留めていきます。見守ります。お導きください。愛する皆さんのお一人お一人のどうぞ心と体をこんな時期だからこそお守りください。そしてこれからも皆さんがこんな時だからこそオアシスのような人になられますように、主イエスキリストの皆で祝福してお祈りいたします。アーメン。今しばらく祈りましょう。神様があなたにくださっている命の泉に今目を留めてください。ああ、そう。